はい、
はい、
ということで、
うん、
妖刀、
そうですね、
うん、
うん、
初じゃない、あのなんか呪われた武器とか、
ああ、まあまあそうかもしれない、ね、呪われたなんかいろいろね、絵とかは紹介しました
けど、ね、そうだね、あんまり確か物とかやってないかもね、
物とかやってないかもしれないですね、
うん、ちょっと新鮮な感じはありましたから、
ね、またノロチさんありがとうございます、うん、ということで、
そうですね、
はい、今回何されるんですか、
何されるああまあ私はですね、うん、まあ久々になるのかな、
うん、
過去にも何回かやってる、あの幻の、うん、幻かが、うん、コーナーちょっとやらせていただこう、
はいはいはい、お願いします、じゃあ
いきます、
はい、
岸本誠の立ち入り禁止、はい、
はい、
決まりましたね、
確かに数回しかやってないですね、
多分2回だね、
2回ですよね、
うん、
うん、
ドラッグと、
はいはいはいはい、
あとあの地図から消えた街みたいなやつかな、
うんうん、近づくなんて
よね、そうそうそう、
はいはいはい、
まあちょっとだいぶね、パターン違ったんですけれども、うん、今回の立ち入り禁止はですね、
うん、
絶対に真似しちゃいけないっていう意味で立ち入り禁止っていう感じなんですよ、うん、
いいじゃないですか、うん、すごく、
まあですね、うん、タイトルをつけるのであれば、うん、正しい発狂のさせ方みたいな感じですね、
うん、そういう本出てます、
いや出てないんじゃないですか僕が作ろうかと思うぐらいですから、
文庫本とかであります、うん、それ
まだ出てないと思います、
ね、まだ出てない
でしょ、もしくは
もないもの、
そうですね、まあということで、
いいじゃないですか、
はい、うん、発狂の、
うん、させ方だね、正しい、
うん
うん、
これね DVD 化今後していこうと思ってますけど、うん、ね、初の都市ボーイズのグッズがそれかなと思ってるんですけども、
ピクチャー岸本がするんですか
そうですね、
やだ、
まあうん、させ方って言いましても、うん、まあいろいろあるんですよ、
うん、
でこれね本当にやんない方がいいです、基本、
まあ、
ベース、
まあ、それはそう
です、で、うん、身近にできるものをあえてチョイスしているんで、うん、僕が
なんでだよ、
簡単にできそうなもの、
はいはいはい、うん、子供のね手の届くところにあるものでできるんですか、
それはモラルの問題ですからそっからはもう我々知らないところで、
ね、あ、いいじゃないですか、
ただまあじゃあちょっとその入りから何にしようかなっていうところなんですけども、
うん、
ゲシュタルト崩壊って言葉、あのまあね、あなた知ってると思うんですけども、うん、
まあまあね、
あの意味どんな感じかは分かります、あの
意味
なんとなく、
あ、だからまあよくねこういうものですよって伝えるもので一番多いのが、うん、あの字ですよね、
あ、そうですね、
うん、何度も同じ字を書いてたら、うん、もうこの字の意味すら分からなくなってくるみたいなね、
そうそう、うん、結構まあゲシュタルト崩壊っていう言葉自体が一人歩きしている感じがあって、うん、まあネット上とかもちょいちょい出るんですけども、うん、まあ、大雑把に言うと、うん、まあ、一つのことを連続的に行った際に起こる混乱現象みたいな、うん、
はいはいはい、
すごいこれざっくりって、
ね、
もっと難しいんだよ、
まあ、でも一番分かりやすい言葉ですよね、
うん、
それがね、
そうそう、
うん、
でまあさっき言ったので言うと、
うん、
あっていうひらがなをさずっと連続で何度もずっと、
うん、
何百何千とか書いてるうちに、うん、気づいたらおって書いてたりとか、一つの漢字をね、
う
ん、ずっと見続けてると、
うん、そうそうそう、
なんかその意味が分かんなくなってくるというか、うん、
よくありますよね、
うん、これはね、あのゲシュタルト崩壊っていうのは、うん、そもそもナチスがユダヤ人に行ったその、
うん、
人格コントロール実験が元になってると、
うん、そうですね、
ゲシュタルトドイツ語だと思うんだけど、
うん
うん、でこれまあ実際に1日数回あの被験者にね、
うん、
ユダヤ人にやらせた実験っていうのがあるんですよ、うん、でこれをやると、
うん、
多分あのまず自分自身を崩壊させることができるという、
はいはいはいはい、自分のこと誰かわからなくなるんですよね、
そうそう、うん、まあ、まずは自分の発狂のさせ方から教えようかなと、う
ん、レッスン1、レ
ッスン人をやる前はまず自分ということですから、これはねあのすごいシンプル、
お、シンプル、
必要なものはほぼないです、
うん、
鏡が一番
あるんかい、
鏡なんかあるでしょ、
あるんかい
どこでも、
うん、
まあ自分を映すものがあれば何でもいいんですけれども、
うんうんうん、
1日ですね、
うん、
まあ、数回でいいんですけれども、うん、鏡の映る自分に対して、
うん、
お前は誰だっていうことを言い続ける、
うん、はいはい、うん、
これね、まあ、結構有名なね、
うん、
ゲシュタルト崩壊の例でもあるんですけれども、うん、これはまあ、やり続けるとどうなるか、
はい、
うん、もう10日ぐらいやり続けると、
うん、
ちょっと自分に対して、
うん、
なんか分かんなくなるみたいな、
本当に
あれ
な、鏡に
映ってる誰だ、こいつ誰だみたいになってくるっていうのがあって、
うん、
3ヶ月で自我が崩壊すると、
うん、
で、まあもう完全に自分が誰だか分からなくなってしまうっていう、うん、これね結果は、
うん、
あのそのさっき言ったように ユダヤの、まあ、ナチスが行ったユダヤ人の実験で出た数値なんですよ、
うん、あちゃんと成功というかわけわかんなくなってるんですか、
う
ん、
そうそう、だからもうあのマジのやつ
なんで、マジのやつですねそれね、うん、でも絶対真似するなっていう風にも出ますもんね、そう普通に本とかにも書いてますし、
そうこれはね、これねまたすごい難しいのが、ゲシュタルト崩壊が起こる仕組みっていうのが、うん、もう全然わかってない。
あ、そうなんですか。
うん、脳がどうなってどうなってんのかみたいなところが未知な部分が多くて、うん、正確にこうなってこうなるみたいなのが、
うん、こうなって崩壊する
っていうのが分かってないから、
はいはいはいはい、
だから余計怖いよね。
余計怖いですね、うん、
で、まあ、今のね鏡に自分は誰かっていうのを、まあ、続けるっていうのは、うん、すごい手軽ですけど、うん、まあやらないでいただきたいと。
とか、手軽にまあ発揮できる方法、は
い。そうですね。
S1、うん、
でまあまあ、さっきのひらがな書き続けるっていうのもあったんですけども、
うん、
これね崩壊しやすい漢字とかもあるんですよ。
あら、知らなかった。
あ、本当ですか。
うん、
これねまあねベスト3で言うと、
あ、いいです。
粉。
粉？
が3、ベスト3。
粉末の粉。
粉末の粉。
あんな簡単だね、
はい、そうなんですよ、うん、結構簡単な方が逆にだと思うんだけど、 で2、
うん、
若い。
若いってあの草冠の右の、
そうです、草冠に右、
え、あれ、
へ、あれ
なんでしょうね。
第1、
うん、
借りるの借りる、
第2回の、
うん、違う、なんていうの、意に昔、
あそっち、
うん、
簡単な方の、
そうそう、
へえ、
これをですね、
うん、
結構これ字文字がね大きいほど特に起きやすいっていうから、うん、大きい字で、
うん、
そのなんていうの、借りるの借りを書き続けると、
うん、
分かんない、起こりやすくなるっていうんで、もしなんかねこれさ、うん、変な話、習字の練習とかでさ、はいはい、やりかねないじゃん。
いや、やりかねないですよ、
ね、
うん、
だからちょっとそのね字とかは気をつけてやった方がいいんじゃないかと。
ペン習字とかのね練習とかであるじゃないですか、うん、あるからね、
うん、でこれ結構あの一般でいきなり起こることがあるらしいから、
うん、
あの普通の会議中テスト中とかに、うん、あれ何この字ってなって、うん、パニクることがあるっていうのは結構あるんで、うん、
確かに。
そうなったら、
うん、
あのパニクらないで、うん、あ、これゲシュタルト崩壊だと、
うん、でも結果正解できないですよね、それ。だって思い出せないんだから。なんか
ね、でも一旦置いて、
うん、
なんかちょっと違うことをして、そうそう、で戻ると、
うん、そうなんですね、
治ったりするらしい。これまた何とも言えないけど、
そうなん、
これ人の顔とかでもなるからね、知り合いの顔が分からなくなるとかもあるから、まあ、こういうことがあるっていうのをまず知っておいてほしい、うん、
はい、
で鏡には誰かは問わないでくれと、
あ、はいはい、
いう、まあ、お話があります。
はい、
はい、これはまず自分ですね、
うん、
で、次に、
うん、
今度は手軽に人を発狂させる方法
を
いくつ か、
ですか、
うん、これはまあちょっと拷問的には近いんですけども、うん、まああの有名なので言うと、
うん、
これはね確かインドとかの方だったと思うんだけども、うん、あの水をね、
うん、
等間隔で、うん、額のところに一滴一滴をずっと垂らし続けると、う
ん、はい、
もうものの1日かからずに発狂するっていうのがあるんですよ、
う
ん、
はいはいはいはい、
これって別に全然いけそうじゃん、
うん、できますよ、
耐えられそうじゃんって思うでしょ、うん、これねやっぱね人間ってその自然にできてるものだから、
うん、
自然にない等間隔っていうものをずっとやられるとすごいストレスが精神にくると、
うん、はいはい、
またその水を拭えないってストレスが、うん、さらに輪をかけて、
うん、
あの、その精神に、
うん、負荷を与えて、
負荷を与えると、
うん、
だその日常的には起こりえないレベルのストレスを短時間で与えると、
うん、あたす
志村さんが入ってきたけどそれ関係ないです。志村さんは全く
関係ないです。変なサイコパスの話してます
ちょっと乗り移ったかな一瞬、うん、
変なサイコパスの話してないですよね。
まあしてないです、はい、はい、はい、
うん、
でこれね、あの、うん、これ噂では結構聞いたことあると思うんですよ、
うん、まあ、そう
あの結構有名なんですけども、うん、これね昔あのディスカバリーチャンネルでその再現実験やったらしいんですよ、
うんうん、
したら 女性は30分と持たず号泣してギブアップしたって言うんですよ。30分
ですよ。30分だったらできそうな気するけどな、うん、
って思っちゃうと、
うん、
やるとかってなるから、まあ思わないでほしいんですけど、
うん、できそうやけどな、はい
はい、そうなんですよ、
うん、
これね、まあもう簡単なあんまり道具とかを使わない方法、
う
ん、
まあそうですね、水垂らせばいいだけですもんね。
そうそうそう。で、ね、もうちょっとレベルを上げますと、
うん、はいはい、
かなり短時間でできるのがもう一つ、
うん
うん、ありまして、
うん、
ですね、これはちょっと道具がいるんですけれども、
はいはい、
目隠しする、アイマスク、
うん、
と、まあ、ヘッドホンというか、
ヘッドホン、
うん、
あ、じゃあもう奪うんですね、感覚をね。
これが、まあ、最短発狂法って言われてる。要するに相当短い、一瞬で発狂させてしまうっていう。
最短発狂法、うん、はいはい。
まあね、あの、効率的な、
うん、
発狂のさせ方なんですけども。
はいはいはい
はい、まあ、目隠しまして、うん、椅子にまあ縛り付けるんですよ、
うん。
で、ヘッドホンを被せ、
うんうん、どうすんだろう、
大音量でノイズを流すんですよ。
ジジジジジ、
そうなんですよ、うん、あの、まあ、あの、なんだ、テレビのザーじゃないけど、
はいはいはいはい、
うん、これだけ
簡単っすね。
超簡単でしょ、うん、笑っちゃうぐらい簡単でしょ、うん、
笑えはしないですけど全然
でもこれが、うん、要は、まあ、CIA とか、うん、そういう何諜報機関みたいなのが拷問で吐き出すときに、
うん、
最短でやる発狂法、これ全部簡単に揃っちゃうんで、
時計仕掛けのオレンジっぽいです
ね。あ、ぽいぽいぽい、あれはね、あの、無理やり見せたくないものを見せるみたいな方法があったけど、
ね、うん、まあ、ずっとそのね、なんか暴力系の、
そうだね、
映画というか動画をずっと見させるっていうね、
目を無理やり見開けさせてみたいなね。そうなんですよ、
近いです、ちょっとね。
そうそうそう、
うん、
で、あとね、まあ、あの、これもまあ結構いろいろあるんですけれども、
うん、
あの、これも拷問の一種というか感じなんですけども、
うん、
自分の家族、
うん
とか、うん、大事な人を目の前で凌辱するっていう発狂のさせ方があるんですけども、
するっていうことですか、自分でするんですか、相手にさせるんじゃなくて、
だから体を縛り付けられるような状態で、うん、まあ例えばですけども、うん、あの妻とか、
うん、
まあ、娘とかを、
うん、
犬とか浮浪者とか、
うん、
まあ、そういうのに襲わせようとする。
てか、まず、浮浪者の前に犬出るのは頭おかしくないですか
だから。
犬出ます、一番に。
これ、まあ、そうですね、うん。最短の順番だそうなんじゃないですか。
そうか。
わかんないけど。
犬先に来ます？
これ、でも、違うんですよ。うん、あの、重要なのは。
それってあれですか、余ったおにぎりを誰にあげようのランキングじゃなくて。
違う違う。
犬浮浪者じゃなくて。
違う違う。
本当にそれ。
順番で言うと犬浮浪者精神障害者。
おにぎりの話じゃないですか。
おにぎりの話じゃない。レイプの話。違うんですよ、これね。今ね、今言った、凌辱って言ったけども、これ実際はしちゃダメなんですよ。
うん。当たり前だろ。
違う、しちゃダメっていうのは、
当たり前だろ、
したふりをするっていうのがポイントなんですよ。うん、で、なんでかっていうと、うん、これ実際にしちゃったら、
うん、
その後の絶望感、
うん、
守れなかったその罪悪感で、うん、逆に心を閉ざしちゃうっていうのがあって、うん、だからその軽く発狂させて、
うん、
わけわかんなくさせるにはしたふりをするっていう、う
ん、それは相手も分かってるんですか、したふりをしてるなって。
あ、それは分からない、分からせないようにした方がいい、うんうん、で、まあ、
じゃあなんで犬選んだんですかじゃあなんで犬選んだんですか先に。
いや、まあでも犬の方が効果的でしょどう考えても。
いや、犬にそれ分かんないでしょ、その線引きできないでしょ。
犬はまあできないよね、だから入っちゃう時も入っちゃう時やっちゃう時もあるかもしれない、それは知らない。
犬はできないよねじゃねえよ、
はい、まあでも訓練した犬ならできるかもしれない。
いやいや、訓練さすなよそれで。じゃあドーベルマンがいいですね。
あ、そうですね、従順なやつがいいと思います、
ね、ラブラドールテリバーとかね、うん、頭いいですから、
はいはいはい、っていうね、まあまあこういうことがあるんですよ、
うん、
あとね、まあもう一つ挙げるんであれば、
うん、
手軽感で言うと、
うん、
あ、
はいはい、
あの寝てる人いるでしょ、
うん、
で寝言言う時があると思うんですけども、
うん、寝言言う時ありますよね。
寝言に答えちゃいけないって話聞いたことありません？
うん、まあ、あります、あります。
それってさ、その妖怪というか、なんかその、うん、迷信的な意味で、
うん、
なんか魂を持ってかれるからダメとかっていう話あるじゃないですか、うん、あれってなんか科学的にもあるらしくて、 寝てる時に、うん、その寝てる人ってその脳がなんか半覚醒じゃないけど、うん、ちょっとこう分かんなくなってると、うん、その寝てるのか起きてるのかみたいな状態の時に、うん、その、普通に会話をね、うん、しちゃうと、
うん、
さらに余計混乱するの、うん、脳みそが、
うん、
だからその寝てる人に対して、うん、あの話しかけるっていうのは、うん、結構実は危ない行為。
あれ言いますよね、寝てる人に話しかけると、うん、おしっこ漏らしちゃうっていう、半分起きちゃうから。
あ、そうなんだ。
で半分わけわかんなくなってるから、
うんうん、
我慢するじゃないですか、うんうん、人間って。なんかその我慢効かなくなっておしっこ漏らしちゃうみたいな、寝小便しちゃうみたいなのは聞いたことあります。
はいはいはい、へえ、うん、それは俺知らなかったです。
思いますか。
じゃあでもそういうことだろうね。うん、その脳が
そうそう半分起きて半分寝ちゃうっていう、
ね、っていうことだろうね。うん、で、
うん、
まあまあそういうね、
うん、
すごい簡単に要は人間って発狂するんですよっていう話なんですけども、うん、これね急にちょっとですね、
うんうん、
あの陰謀的な話が出てくるんですけども、
うん、
発狂信号っていう
発狂信号
っていうものがあるんですよ。
聞かすと良くないってことですか、人に。
そうですね、うん、これがまああのすでに我々の身近なところに来ているっていう話があって、う
ん、何
でこれね、うん、もう実験が始まってんではないかということがあるんですよ、
はいはいはいはい、もう普通に聞けるんですかそれっていうのは。
これはねまあちょっと何と言っていいか分かんないんですけど、うん、イルミナティがやってんじゃないかっていう話で、
うん、
でこの計画に重要なのっていうのがスマートフォンなんですよ、うん、
持ってます
持ってますよね、
うん、
であの今の携帯電話ってアナログじゃないから、
うん、
あの音を直接伝達してるわけじゃないんですよ、
うん、
これ知ってます？
全然知らない
です。あ、知らないですか、
うん、
これ今話してる声が自分の声じゃないっていうのは、
あ、それは知ってます。
あの、うん、信号に一回こう、うん、なんていうの変換されて、うん、一番似た音が相手に届いてるっていう。
だから僕が例えば岸本さん電話してて、
うんうん、
聞こえてくる岸本さんの声っていうのは実は岸本さんちゃんとした声でなくて、
うんうん、そうそうそう、
過去録音した何万人かの一人の一番近い声を当ててるんですよね。確か
そうそうそうそう、うん、そういうことそうなんですよね。これ意外とね知られてない、まあ、知られてないですよね、脱学みたいなやつなんですけども、うん、まあ要はコンピューターで作った音なんですよ。
はいはいはい、はい、うん、
ってことは特殊な信号を送れば、
うん、
当然存在しなかった音であろうと簡単に捏造できると、
うん、まあそりゃそうや、
うん
うん、
でしょ。で、よくさ犯罪者とかで、
うん、
神からのメッセージつって、
うん、
犯罪を起こす人いたりするじゃない、
まあ、マリリン・マンソン事件とかありましたからね。
そうそうです、まさに
ボーリングとコロンバインのね、
そう、うんうん、まああの要は自分の、
うん、
頭の中にその声が流れ込んできて、うん、犯行を起こすみたいな、うん、
あります
ね、っていうよくあるじゃないですか、うん、
よくある。
これをだから、神からのメッセージっていうことにして、
うん、
その信号を脳に直接送り込むっていうことが、うん、もう可能になりつつあると。
ほうほうほうほう、
うん、で要はこのこれをスマホってもうほぼパソコンですから、
まあまあそうですね、
そう、それを通じてやるっていうのを、うん、まあ、アメリカがちょっと、うん、研究しているんではないかと、うん、でこれがどんどん研究が進んでいくとですね、うん、どうなるかっていうと、うん、あのペンタゴンから信号を送った途端、
うん、
全てのスマホから人間が発狂するような音を大音量で流せると。で、まあ、ターゲットの、
うん、
その人間を、うん、まあ、洗脳して使うのか、うんうんうん、もしくはもう一気に殺害するのか、
うん、
もう簡単にできるっていう状況になりつつあるっていう話があるんですよ。
怖いですね、なかなか、
うん、だからこのまあね、うん、言ったらスマホといえば、
うん、
牛耳ってる、まあ大体のメーカーって決まってるじゃないですか、
うんうん、まあまあそりゃそうですよ、う
ん、でほとんどやっぱアメリカなんですよ、まあまあね、元をたどれば、
ね、うんうん、
だからアメリカのそのOS を使ってるわけじゃない、
うんうん、
OS がアメリカで作られてるから、うん、OS の中に好きなコマンドというか隠しコマンドみたいなのをこういつでも入れられるような状況だと、
うん
うん、っていうことはもしこれが完成した暁には、
うん、
アメリカが好きなタイミングで好きな人間を発狂させることができると、
うん、
それを発狂信号と言うんですけども、
うんうんうん、
だからもうあの我々ね、
うん、
今発狂のさせ方を教えたけども、
うん、
いつ発狂するか分かんないんですよ、勝手に、
うんうん、勝手にね、
うん、
だから韓国とかってあれですもんね、 Google とか使わないですもんね。
そうそうそう、うん、あの中国とかも結構規制かけたりするじゃないですか。
Twitter も使わないしね、うん、
自分たちの国のものしか使わないとかあるよね。それでも正しいと思うよ、
うん、
あの日本ゆるゆるというか、
ゆるゆる
もうね、うん、使いたい放題です
から。使い天国やって言ってますもんね。
そうそう、本当そうらしいからね、うん、
いやでもいい話ですねそのね、うん、うん、本当に。
だまあね、焦らなくても、うん、勝手にそのうち発狂するようになるんで、
うん、
あの、うん、自分でやらなくていいですよっていう、
は
い
は
い、
じゃあなんで
言
ったんだよ
DVD 出すからDVD 出したい
一番最後ニュースがじゃあ手広げてアメリカがそのうち発狂させるんでね、そうそうそう、うん、皆さん真似しないでくださいねみたいな、うん、はいはい、
いずれなるんで、
いずれなるんで、うん、はいはい、
ということで、まあまあ、あのもし仮に、うん、ね、その殺すとかって、うん、殺したいぐらい憎い人がもしいるんであれば、うん、まずはちょっとそれをやめて、
うん、
発狂から始めてはいかがでしょうかということでね、はい、締めさせていただきたいなと思いますけど、う
ん、ちょっと全然意味わかんなかったです
僕もわかんなかったです、はい、
いや両方わかんなかったらこれ誰にお送りしてるのかわかんないですよね。
まあまあでも、うん、誰かが神のメッセージとして捉えてくれるかもしれないですか、ね、
岸本がっつって、
はい、うん、やばいなこの回
いいんじゃないですか、はい、面白かった、すごい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました、はい。